陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。3月も半ばを過ぎまして、まあ春っぽい感じの日もありますが、新潟はまだまだ寒いですね。ストーブが欠かせません。とは言っても確実に春は近づいてきておりまして、まあ私本人はこれ花粉症じゃないと思い込んでいるんですけれども、鼻水が止まりません。今日も若干鼻声です。はい、頑張ってまいりましょう。昨日は田んぼの周り、うちの周りの田んぼの周りのゴミ拾いを周辺地域の皆さんと一緒にやりましてね、今月はまたその田んぼの周りの水路の清掃、ドブ掃除といった集まりもあったりするんで、まあこれは春に向けての準備ですな。うん、その掃除が終わってやれ白柿だのなんだのっていうのが始まって、田植えのシーズンがやってくる。着々と春は近づいてきているわけでございます。で、まあ、春に向けてということでね、私も準備というか、まあ、チャレンジしようというかチャレンジしていることの一つにですね、英語の勉強をするというのがあります。まあこれポッドキャストの中で言っちゃったんですよね。オラ英語の勉強をする、そう宣言して1ヶ月が経ちました。はい、この一月の間ね、まあ、なかなかこう外走れない日々ありまして、その隙間時間で英語の勉強をと思って、まあその英語のテキストを広げてみたりもしているわけなんですけども、どうでしょうね声裏返りました。どうでしょうね、何か身についているんでしょうかね。全然よくわかりません。まあ語学の勉強っていうのもね、そのダイエットと同じようにこうコツコツやっていかなきゃいけない。そんなこう急激にね英語のスキルが上達するなんていう風なことは、まあ、ないだろうと思っているんで、これは気長にやっていくしかないなと思うんですが、やっぱりね勉強苦手なんですわ多くの方がそうだと思います。勉強は好きじゃない。そのテキストを開くまでに時間がかかる。うだうだぐだぐだしてしまっていることが多い。いかんいかん。まあなんかね、楽しく英語の勉強ができるようになればいいなとは思うんだけども、ま、これプッチもね一向に楽しくなる気配がありません。その気配が感じられません。もう単語わかんない、覚えらんない、文法わかんない、長文何言ってるかさっぱりわかんない、リスニングこの人何言ってんのっていう感じで、もう聞く耳を持たないそんな感じで英語を目の前にして悶絶している日々でございます。まあ、とは言ってもね、こうなんかちょこちょこ頑張ってたんですよ、この1ヶ月。とりあえずここの1ヶ月間ね、2月の半ばぐらいにそんな宣言をして1ヶ月が経ちまして、その1ヶ月の間ちょこちょこでもこう英語に触れるようにして、まあ、日々の生活の中にも英語を取り込んでいこうと、まあ、そういう努力はしています。はい、で果たしてこのね日常生活の中に英語を取り込んでいくっていうこの動き、この生活スタイルが画期的な英語の勉強法になっているのか知りませんそんなことは知りませんがですね、この1ヶ月の陽次郎の英語の奮闘ぶり、これをね今日ご紹介したいと思います。陽次郎のどうでもいい話。とりあえずその TOEIC の初歩の初歩的なテキストをまず一冊最後まで目を通してみようとチャレンジしてみたのが、まあこの1ヶ月でやってみたこと。まあやっぱねちょっと分厚いんですわ、 TOEIC のテキストで。 TOEIC ってリスニングとリーディングとに分かれていて、最初の大問4問がリスニングで、後半の大問3問がリーディングっていうね。でその今ねリスニングに関してはアプリを使って練習しているんだけれども、そのアメリカ人の話す英語、イギリス人の話す英語、カナダ人、オーストラリア人の話す英語とね、その問題によって英語を話す人の国が違ってるんですわ。うん、 この文章はアメリカ人が話しているとかね、その会話文でもアメリカ人が言ったセリフに対してカナダ人が答えてるとかね、もうこれで頭混乱するんですよもう全てに混乱してるんだけども、なんだろう、特にことにですね、アメリカ人の話している英語は本当に何言っているかわからない、勘弁してくれっていう感じで、しかもそのね、音声アプリで流れてくる英語を話す男性の声がですね、魅惑の低音ボイスなんですよ。いい声だなーと思ってしまって、もう内容が全然頭に入ってこない。まあそんなね、テキスト見てみますと、ここのフレーズは、イギリス人が喋っています、ここのフレーズはアメリカ人が喋ってますって言ってね、まあ国によって同じ英語っていう言語でもやっぱりこういろいろ差があるなと、いうふうなことを感じながら、まあリスニングの勉強というのも続けているんですが、素朴な疑問なんだけど、これ東南アジアの方とかもさ、英語を公用語というか英語圏だったりするわけじゃない？インド英語とかシンガポール英語とかもあると思うんですけども、そういうのはTOEICではないんですね。まあインド英語、シンガポール、インドとかシンガポールとかはあれか、ヒンディー語とかマレー語が母国語だからダメってことなのかな。まあまあこれ以上なんかね、他の国の話す英語が増えてしまったら余計頭が混乱するから嫌なんですけども、まあなんかね、アメリカ人英語、イギリス人英語、カナダ人、オーストラリア人の英語っていう風なのがそのTOEICでまとめられているっていうのがね、まあ初めてそのTOEICの世界に触れてみて、ああそういう風な感じなんだなって実感しているところです。まあまずもってね、このリスニングとやらに悪戦苦闘している、なんだろうね、もうあのいわゆる養老孟司先生の言うところのバカの壁なんでしょうかね、あの全くね脳が受け付けないんですよバーンってこうなんかシャッターが閉まる感じ、英語が流れてくると全く受け付けない、なんかよくわからない音として、あ音が流れてきているなっていう認識はしているんだけども、それをね言語だと判断する回路を持たない、そういう脳回路がない、これはしんどいですね、ただただしんどい。でリーディングの方もまあいろいろ問題点がありましてね、まあ一番大きいのがですね、そのテキストの字がちっちゃいんですよ特に長文問題はもうごちゃごちゃしてて、何が書いてあるとかもうそういうレベルじゃない、老眼が進みまくっていて、今その文庫本の文字を読むのも大変なのに、こんなねくにょくにょしたね細かなアルファベットが並んでいるテキストを見る、これは苦痛、大変で、まあ普段メガネ生活なんです、私メガネで生活しているんだけれども、こうもね細かいとメガネを外してテキストにこう顔をうずめるように近づけてみないと本当何が書いてあるかわからない、もちろん英語も何が書いてあるのかわからない、だからもうパッとねその長文問題、こっから先長文問題ですってパッて開いた時にうーわーってなるね、ちょっとえずくのね、うーわーってなんだ、なんでしょうこの抽象画はみたいな感じで、そこにそれが英語の文章であるっていうことを理解するのにちょっとこうためらいというかやや時間を要するんですね、あこれ英文なんだ、絵じゃないんだみたいな感じ。さあこう若いうちに勉強した方がいいっていうのはこういうのもあるんですよね、その老眼が進むとテキストもまともに開けないっていう、そういう問題が起きる、そんないろいろな問題を抱えながら今ねその英語のテキストと向き合っています。これがなかなか大変、日常生活の中にも英語を取り入れてみようと、そのごくごく自然にこう英語に触れられる環境を作ってみることも大事だなと思ってまして、そう思って始めたのがですね、車のカーラジオを NHK 第2に設定する、これやってみました。まあ、ラジオ好きな私にとってはね、車の運転中もそのラジオパーソナリティの楽しいおしゃべりだとかね、最新の音楽のエアチェックとかをこう楽しむ時間にしていたんだけども、英語に触れる機会を増やすためにはここは NHK 第2語学講座だなと、特に英語の語学講座の音声、これをもう聞き流すでいいんで、とりあえず流してみて、常にラジオから車に乗ると カーステレオからは英語が流れているような環境を作り出してみる。ほら、こうするとドライブする時も仕事に向かう道中も英語のスキルアップにつながる効果的な隙間時間の活用法だと。はい。まあね、ラジオから流れてくるのは何言ってるかさっぱりわかんない。さっぱりわかんなくてもいいから、とりあえず流しておこうと。でね、そのラジオ講座はやっぱこうね、いろいろ構成されてるんですよ。楽しく英語を学んでいきましょうというコンセプトで作られているものが多いから、まあ聞いていて楽しい感じはします。
Oh, really?
とかね、ちょっとこう大げさに言っているのも、あーなんか微笑ましいなっていうね、これどういう風な感じで収録してるんだろうとか、そんな収録風景なんかも想像してね、うん、楽しんではいるんですけども、ただ残念なことに、この間の仕事帰りの車の中道中でですね、あの基礎英語1の講座、これを聞いてました。で、なんとかちゃんとなんとかちゃん、中学生のなんとかちゃんとなんとかちゃんが喋っている会話がですね、何一つわからんのですわ。もうこの2人が何を喋っているのか、これっぽっちもわからん。で、いやいやいやとこっちはね、こちとら中学高校と英語の勉強をして、ついでに1年おまけに受験勉強をして、ちゃんと大学も出てるんですよ。そんなね、中学生の基礎英語がわからないなんてことありますかいな。あるんですよもうね、学歴とかもうどうでもいい、もう邪魔なプライドですね。わからんもんはわからん。まあなんか今時代が変わってね、その小学生から英語の授業をやってるんで、まあ中学生に入ってから This is a pen だとかね、 I am a boy とか、まあもうそういうの終わってるんですよね、中学生の時点でね。だから中学生になってからも、もう1年生の時からさらに高度な英語の勉強になっている。これ TOEIC 云々じゃないよねと、もう基礎英語1からやった方がいいんじゃないかなってその時思いました。で、まあむしろ NHK 第二を聞いていて面白いのは、語学講座はまあもちろん楽しく聞こうとは思っているんだけども、ただただ株価を読み上げていく番組っていうのがあるんですよ。これがね、地味に面白いここに面白みを見出す人はそんなにいないんじゃないかなと思うんだけども、ただただアナウンサーが会社名とその日の株価を読み上げていくっていう、ほんとそれだけの時間、いいねいいんですわ、これがなんか落ち着くんですわ。あとやたら細かい天気予報の時間っていうのもありまして、これもね、ただ淡々となんとかヘクトパスカルの気圧がとか、アリューシャン列島付近にある高気圧がって話をしている。で、私もね、そのラジオをやっていた時に天気予報をお伝えする時間っていうのがあったんですけども、その傘をお持ちになると安心でしょうとかね、あの雪解けが進みますので、あの雪崩に注意しましょう、雪の多い地域にお住まいの方気をつけてくださいね、なんていう、こうコメントをしたりもしていたんですが、この NHK 第二で流れてくるやたら細かい天気予報、そういう情報は一切なし。面白い。これあれなんでしょうね、あの漁業とかされている方のその海の上でこう聞く天気予報なんでしょうね。このとつとつとした感じのね、素朴なアナウンスが非常に心地いい。まあそんな NHK のラジオ講座聞いてみようと、ラジオは第二にしてみようと、まあこの1ヶ月間試してやってみていることです。で、あともう一つ、英語に触れる習慣をつけようと SNS、 特にですね X を、これ海外の方のつぶやきを見るようにしてみようと。はい、まあ別にフォローとか何もしてないんだけれどもね、なんかその海外の方がどういう風なことをつぶやいているのか、ポストしているのかを見てみようと。まあ最近 X を開くとそういう風な、まあ、ページを見るようにしている。で、 X もこうね、画像をつけてそこに一言何かつぶやいているっていう人の投稿、これをよく見かけるんだけれども、その海外の方の投稿でもそういうこう映像画像に一言で、その書かれている一言が何を言っているのか、これを頭の中で翻訳してみる。例えばそのどこぞの国の美しい風景の写真なんかがこうアップされていて、そこに What a beautiful scenery って書かれてあれば、わあなんと美しい風景でしょうってこう頭の中で翻訳してみる。 で、ああ本当美しい風景だねって思ったりもする。あとそもそもそのね、英語をやろうと思ったのが、いつの日かテイラー・スウィフトちゃんにお会いできるその日までに英語のスキルを上げておくっていう風なことがあったんで、一応その X のテイラー・スウィフトのアカウントをフォローしていて、でそのワールドツアー中のテイラーちゃんのつぶやき、これがまあ英語で書かれているんで、それを読んでみる。でまあもちろんね、ちょっとこう長い文章になってくると何言ってるかわからないところもあるんで、そんな時はこのね、ポスト翻訳っていうところをポチッとしてみると、こう日本語で翻訳されたものが出てくる。でこの単語ってこういう意味なんだとか、あ、テイラちゃんこういうこと言ってたんだなっていう風なものを見て、メッセージ届いたよ僕のところにもってね、ホクホクなってる、ホクホクテイラースイフトを見ているっていうね、はい、そんなこともやってますが、あんま長い文章だと読むのも嫌になるんで、その X で書かれているくらいのボリュームの文字数のものであれば、まあ頑張ればなんとか読めるかなと。ただね、やっぱこうスラングとかもいっぱいあるんでね、何を言っているのかわからないものの方が多い。まあでもほら、どうしてもね、こうスマホ片手にダラダラグダグダね、こう横になってこう時間潰していくようなね、そんな時間もあったりするんで、その時間をその英語で書かれたポストを見てみる。でなんとなくこんなことを言っているかなっていう風な、それがねこう感覚でつかめればいいんじゃないかなと思ってね、そう思ってゴロゴロうだうだタイム、スマホポチポチタイムもですね、ちょっと英語に触れるようにしている。ただ最近私の本能がそうさせているのか、ごくごく自然にですね、その X の投稿も、こんなポストを見ているあなたはこういうのも好きでしょってこう押してくるものがある。大きなお尻のね、金髪のお姉さんの画像とともにですね、この女性すごくないって英語で書かれてあって、でその後に、彼女はこの後どうするでしょう、どうすんのこの人気になるわっていうコメント、いやなんかね、エッチな方に向かっている、嫌いじゃないし、むしろ好きなんだけども、エッチな方に向かってます。 陽次郎のどうでもいい話、お届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい話。まあなんか日常生活で英語を使うなんていうシチュエーションは全くないんで、正直モチベーションとしてはそんなに高いものはありません。ゆえにまあこういう風なね、英語に触れる時間を増やすなんていう、そういった生活が続けられるのかどうか、まあ自分の性格からするとこうガーッと熱くなってスッて冷めていく傾向が強いので、いつの間にかやめてしまっているということになっているんじゃないかなと思ってます。はい、とりあえずポッドキャストでね、その英語を勉強しますと宣言してから1ヶ月経っての様子を今日はご紹介してみました。まあ、とりあえずまだ今のところ英語勉強したいというか、英語勉強しなきゃなっていう風な熱はあるかな。ほんとね、テキストを開くのはうんざりなんだけれども、とりあえず今のところ英語に触れておこうという気持ちは続いています。そんな私陽次郎、その NHK 第二の語学講座を聞く習慣をね、今後も続けていこうと、はい、4月からスタートするビジネス英会話のテキストを購入しました。さあやるのかやらないのか、どっちなんだいどっちだ、買っちゃったよテキスト。これまでも何度かね、その NHK のラジオ講座で学習しようと思い立ったことはあるんだけども、だいたいその4月号のテキストを買っておしまいっていう風なことが多かったんで、まあ今回もそのルートをたどるような気がしてなりませんが、とりあえずテキストを購入してみました。まだ開いていません。うん、買ってからさ、ビジネス英会話なんてそんなレベルの高いところからスタートして果たしていいのかどうかっていうね、そんな思いもあって、これ基礎英語から始めた方がいいんじゃないか、基礎英語1からやった方がいいんじゃないかっていうね、そんな思いもあるし、まああとほらね、いろいろその英語の講座もたくさんあって、まあこれも面白そうだな、こういう風なところからスタートした方がいいんじゃないかなって思うところもあるんだけれども、あれもこれもと手を出すとおそらく消化不良になるっていう風なことは、これもう目に見えて明らかなんで、とりあえず私 TOEIC をいつか受けてみようと思っているっていう風な、まあこれをね、そのなんて目標に、これを先々の目標に ちょっと難易度の高いビジネス英会話にチャレンジしてみることにしました。そもそもコミュ障なのでね、英会話スクールに通うとか、オンラインでの英会話スクールとか、そういう語学練習をするっていう風なのは全く気乗りがしないので、選択肢がないです。そういう風なこうスクールに通うっていう選択肢はないので、まあ、頑張ってそのラジオでの学習1日15分これをやってみたいと思います。4月からスタートして9月までの講座半年間やるかなこの1ヶ月のこの悪戦苦闘っぷりを見ると、これを半年続けるっていう根気気力あるかな。かなり厳しいと思いますので、ドロップアウトしちゃうかもしれませんが、とりあえずこれをね、その4月から語学講座ラジオを聞くっていう風なことね、これ目標に掲げてチャレンジしていこうと思っていますので、まあどうなったかはお伝えする日があるんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、陽次郎のどうでもいい話、今週この辺で終了でございます。まあ今日はね、そんな英語のことについて喋ってみましたけども、また進捗がありましたらポッドキャストでお話ししていきたいと思いますし、なんか最近陽次郎ポッドキャストで英語の話してないな、英語の話出なくなったなって思ったら、あ、もう諦めてるんだなと思ってね、優しい気持ちでなかったことにしておいてください。よろしくお願いします。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。と言いながら、ちょっとね、来週の月曜日は私バタバタしていますので、火曜日になっちゃうかもしれませんけれども、まあどっちでもいいね。はい、とりあえず来週もポッドキャストをお届けしていきたいと思いますので、来週もお楽しみに。それではまた、バイバイ。